コノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週は Google、 YouTube から大きな発表がありました。また国内ではボイシーも新たな動きを発表、そしてポッドキャストではあの有名ポッドキャストプロデューサーが出版、音声広告では新たなファンダムの動きが、ということで早速今週もお届けしましょう。まずはホットトピック。
2025年9月17日、ウェブメディア、IT メディアニュースの記事です。YouTube、長尺動画から AI でショートを自動生成、共同投稿も可能に。
今週は YouTube の話題です。特にビデオポッドキャストを配信している人には嬉しい機能のアップデートのニュースになります。Google の今回の発表ではかなり多くの機能が発表されたんですよね。ただこれらがすべて同時に実装されるというわけではなくて、徐々に浸透していくと。そして日本についてはまだ完全に未定ということのようです。ただ Google はこれまでもアップデートするときに結構ドサッと突然来るというときも結構ありましたので、楽しみに待ちましょう。今回特に多くのアップデートがあったのはライブ配信ですね。例えば X が動画のライブですとか音声ライブといったインターフェースをかなり最近強化してるんですよね。またインスタですとか他のライブアプリといったところで、まあ非常に競争が激しくなってる、そんな背景があるんではないでしょうか。そういったところにも Google 本気でキャッチアップしていますね。例えばライブの中でクリエイターは75以上ものゲームを配信してプレイすることができると。ですからこれ視聴者とですね、交流もできるということなんですよね。これ国内の音声ライブ配信アプリでたまに見ますよね。それからライブなんですけども、縦型横型とできるんですけども、それぞれですね、広告も入れられるようになるということなんですよ。ですからライブ配信者、いわゆるライバーの人に新たな収益源ということでは、やはり YouTube 側もライバーを引き寄せたいということの表れかと思います。そしてそのライブもですね、自動で AI が自動でショート動画を作成してアップロードするというような切り出し機能も実装するということなので、もう本当かなり本気なんですよね。特に収益化については Google のお箱とも言える機能ですから、ここにしっかりメスを入れてきたということが、本気度を伺わせるなというふうに思います。通常の動画の方でもですね、以前この番組でもお伝えしました自動の言語切り替えの吹き替えですね、そちらについてもアップデートが行われるそうです。なんとですね、音声に合わせて唇の動き、リップシンクをですね、綺麗に整えるというような機能ですとか、共同編集の機能などもグレードアップするということなんですよね。公開時期こそ明言はしていないものの、SNS 界隈も、かなり市場が、プラットフォームの市場が、成熟期に来たんだなということを伺えます。ある意味これ全部入りで、Google だからできる、全部入りの戦術を取ってきたというふうに映りますが、クリエイターはどう受け止めていくんでしょうか。今後も注目です。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年9月18日、独自音声配信プラットフォームボイシー公式リリースです。皆様の声、ボイシープラットフォーム改善会。
今週は国内独自音声配信プラットフォームのボイシーの話題です。最近のボイシーは定期的に機能面でのアップデートを行っているんですが、今回はですね、AI に関するアップデート、そしてそのアップデートの仕組みに関する話題ということでトップに取り上げました。引用します。ボイシーウェブサイト上で AI 目次と AI 文字起こし版ベータの表示を開始しました。AI が放送内容を読み込み、5項目の目次に放送内容をテキストで表示、文字でも読めるとのことなんですね。日本の音声配信プラットフォーム AI の実装、本当積極的ですよね。早いところでは、スタンド FM、そして現在ではリッスンがもうフルに無料で全部文字起こしをしてくれますし、そしていよいよボイシーも実装してきたということですね。国内最高発ではあるんですけども、ようやくボイシーもその一角に入ってきたということになります。ただですね、今回のトップに持ってきた理由のもう一つがですね、こちらなんですよね。皆様の声ボイシープラットフォーム改善会、開催期間9月15から10月31というページの公開です。 こちらですね、いわゆる IT スタートアップでよくあるユーザーリクエスト、まあ、機能アップのリクエストを集計して、まあ、なるべく要望の多いものからどんどん実装していこうといったようなコミュニケーションの手法なんですよね。これまでボイシーは、まあ、様々な機能のリクエストをもらいながらも、まあ、かなりですね、独自路線を貫いていて、そしてあまりターゲットに合っていないようなオーディオブックを配信してしまうなどですね、かなり批判を浴びた時期がありました。そういう中で今回はですね、期間がなぜか限定はされているんですけども、そういうページができたというところでは注目していきたいと思います。例えばですね、届いた声いくつか紹介しましょう。ダウンロードしてオフラインで再生したい。こちらが最も多くて139いいねですかね。139って数字が出てます。それからお休みタイマーが欲しい。再生速度を 1.3 倍、1.4 倍。微調整というのもあるんですね。人によってこれあれなんですかね。なんか微妙に聞きづらくなったりするんですかね。あと再生速度を 0.5 倍。結構再生速度に関するリクエスト多いんですね。というように、いろいろな要望が掲載されています。そして運営からのコメントも掲載されているんですよね。例えば引用します。ダウンロードしてオフラインで再生したい。こちらについては、通信量の節約や通信が不安定な状況での安定した聴取を可能にする本機能の重要性は弊社としても認識しています。その一方で、実装にあたっては配信コンテンツの著作権管理や安定的な配信を維持するための技術的課題など慎重な検討を要する複数の項目があります。これらの課題を踏まえ、実現可能性を引き続き検討してまいります、ということで、ダウンロード再生はかなり厳しそうという感じです。かなり消極的な回答に受け取られた方も多いんではないでしょうか。と言いますのも、実は、ポッドキャスト、ボイシーとは異なるポッドキャストという音声配信あるじゃないですか。ポッドキャストは実はもともとダウンロードができる音声のブロードキャスト、一斉配信ということで世の中に普及したという背景があります。その当時は、通信が、まあ、環境があまり早くないという面もあって、まあ、自宅のパソコンでダウンロードした上で、まあ、iPod とか、音楽プレイヤーで聴けるなんていうことが瞬く間に受け入れられたわけですね。もちろん今はストリーミングの時代ですから、まあ、あまりそういうニーズもないかと思いきや、やっぱり根強くあるんだということが伺えます。そしてこの消極的な意見の背景には、ボイシーはそういうことで技術的には、一つのファイルとして音声ファイルをダウンロードできない仕様になっているんですね。ボイシーは実は音声を細切れにしてデータ配信するという仕組みを取っています。ですから実はボイシーの音声というのはちょっと今後もどうなんだろうなというのは個人的な印象ですが、ただここでね、本当にダウンロードできるようになったらすごいなという感じになります。というように、新しく入られた VOPEでしたっけ、役員の方が確か IT 界隈の出身の方なので、なんかこういうのも明るいのかなということを伺えますね。ですので今回トップに取り上げましたが、今後注目していきたいと思います。ではどんどん行きましょう。まずは Spotify ですね。 Spotify 先日有料プランでロスレス対応ということで高音質化が話題になっていましたが、無料版の方でもかなり機能アップをしたそうです。好きな曲を選んで再生可能になるなどですね、やはり無料版の方もテコ入れをしませんと、そもそものね、見込み客としての数が減ってしまいますから、そこもしっかりキャッチアップしてきたということです。それからですね、国内有名アーティストの中島健人さんのツアー振り返りトークが Spotify で公開ということで、また話題を振りまいていますね。やっぱりこういうところはさすが Spotify ですよね。国内ポッドキャストプラットフォームのリッスン、先日アップデートが行われました。外部から取り込んだポッドキャストについては、外部の RSS だよというような表記をするというアップデートが行われました。ただ若干それのアップデートがあったからかどうかはわからないんですが、サムネイルが他のプラットフォームで反映しないですとか、バタバタちょっとトラブルがあるようで、運営の皆さん頑張ってください。地上波ラジオ、人気ラジオ番組の、オードリーのオールナイトニッポン、こちらですね、沖縄で公開収録というイベントで盛り上がっています。また地上波ラジオの CBC ラジオ、こちらはですね、秋からポッドキャスト事業を本格始動するということで、大々的なプレスリリースを打っていました。ラジオ局もね、まあ収益化どうするかっていう問題はあるんでしょうけども、ただこれだけやっぱり若い世代がポッドキャストを取り込んでいくとなると、 まあ、やっぱりね、やらないわけにはいかないということなんでしょうね。耳はね、ある程度移動とかの最中に耳を奪えるとは言っても、まあ今だいぶね、番組も飽和してきましたから、手をこまねいているわけにはいかないということなんでしょうね。ただね、ほんとね、局によって熱の入れ方が違うみたいで、いろんな人のポッドキャスト、特に芸能人の方のポッドキャスト聞いてると、結構どこどこラジオのスタジオは、こうで、どこどこラジオはこんなすごいんだみたいな、そういう話題とかも結構あってですね。うん、面白いですね。ラジオ局といっても、結構100人未満の会社も普通に多いので、ちょっと裏話的なところは面白いですね。韓国音声ライブアプリのスプーン、こちらがですね、リアルの店舗、まあアンテナショップというんですかね、スプニハウスというリアル店舗をですね、渋谷に期間限定でオープンしました。DJ 体験ができるとのことです。まあ、原宿とか渋谷とかね、そういうこう期間限定のアンテナショップ的なもの多いですからね、行楽シーズンの秋、まあだいぶ日も涼しくなってきましたから、人の動きも多くなっていくでしょうから、そういったところに向けたリアルの展開と認知を拡大していくというところは、うん、さすがだなという感じですね。それから国内 IT 大手 DNA の音声ライブアプリボイスポカジャ、新しいイベントで博多うま口一口餃子のプロモーションと絡んだ企画が始まっています。いやー、相変わらず DNA うまいですね。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら、
2025年9月19日ポッドキャストプロデューサー野村貴文公式 X の投稿です。野村貴文、プロ目線のポッドキャストの作り方、予約開始。
今週はポッドキャストにまつわる話題です。国内人気ポッドキャストプロデューサーの野村貴文さん、彼がですね、満を持してついにポッドキャスト本の出版となりました。いやー、おめでとうございます。もう早速ですね、私も予約させていただきました。いわゆるポッドキャスト本というのは、この番組でも最近何回も報じていますけども、特に、ゆとりっ子たちのたまごと、ゆとたわさんのね、本も非常に人気だということで、この番組でもお伝えしましたけども、今回の本はですね、制作者、音声配信者に向けた本ですので、特にね、私の番組を聞いている方も興味のあるテーマじゃないかなというふうに思います。引用します。なぜポッドキャストは可能性に満ち溢れているのに成功できる人が少ないのか。その答えは、情報価値を意識した番組作りができていないから。ポッドキャストを単なるおしゃべりの場だと勘違いして何も準備をせずに番組を作ってしまい、結果が出ずに挫折してしまう人があまりに多いのです、というですね、ジャパンポッドキャストアワードの受賞もされたポッドキャストプロデューサーの野村貴文さんならではのノウハウや考え方、マインドなどがおそらくぎっしりと詰まった内容になっているんじゃないかなと思わせるリード文ですよね。これは本当期待が持てますよね。すでに SNS でも多くの方が予約しました、予約しましたという声があり、また Amazon のカテゴリーでもランキングすでにもう1位を取っているという人気っぷりです。立て付けはインプレスという IT 関係に強い出版社でして、クロスメディアパブリッシングから出ています。編集がどなたかまではちょっとわからないんですが、まあインプレス、IT 関係に強い出版社ですので、かなりこう技術的な、本当制作者目線のノウハウがきっちり詰まった本になってるんじゃないかなというふうに思います。ですので、プロ目線のポッドキャストの作り方のヒントを得たいなという方はぜひチェックしてみてください。概要欄にリンクを載せておきます。このリンクから予約していただきますと、私にも若干こう支援が入りますので、ぜひよろしくお願いします。ではどんどん行きましょう。今週もですね、ポッドキャストたくさん立ち上がっています。まずはですね、地上波 TBS ラジオからですね、人気クリエイターの平成フラミンゴさんの、リホさんの番組が始まります。こちらはですね、女性2人の YouTube、グループなんですけども、YouTube 登録者数は360万人超えという圧倒的な人気を持つクリエイターさんで、初回は TikTok のミュージックでも有名なこっちのケントさんとクリエイター談義を行うなど、地上波ラジオらしい豪華な立て付けで配信がされます。全10回という一応期間限定っぽい配信なんですが、なんかずっと続けてほしい気はしますね。おしゃべりも非常にお上手ですから。ですので、ファンの人のみならず、ぜひぜひ多くの方チェックしてみてください。それからと今週は結構法人も立ち上がってますね。 南福祉会という団体さんがオトバンクの制作部隊のピトパの事業部でポッドキャストが始まります。その名も AI が保育園を変えるです。いや、こういう掛け算できたかという感じですよね。やっぱりですね、音声配信が注目を集める中で、まあ、誰でも手軽にできるところが売りではあるんですけども、徐々にこういうプロ仕様の番組が増えてきていて、リスナーの方々もどの番組を聞こうか本当迷っちゃいますよね。嬉しいことではあるんですけどもね。そしてオーディオコンテンツです。オーディブルが今週はですね、たくさんリリースがありますね。まずはですね、オーディブルの CEO さん、日本にどうやら来てるらしくて、日経さんがドドーンとインタビュー記事コラムを公開していました。そう、オーディブルはね、結構いろんな情報を出してくれるんで毎回読み応えがありますね。映画で話題になっていますベートーベン捏造という作品のオーディブル版、こちらリリースされています。まあ、読書の秋に絡めてか、オーディブルのまた、2ヶ月無料キャンペーン始まってます。あの、本当に2ヶ月ね、無料で聞けますから、ぜひ皆さん試してみてください。それから、インターネットで有名な GMO グループというのがあるんですが、GMO っていうなんかテレビ CM 見た人がいるかもしれませんが、その GMO グループの会長のですね、熊谷さんの夢が叶う手帳っていうのが実は結構有名なビジネスアイテムになってまして、それに関するオーディブルがリリースということです。そう、オーディオブックはね、どんどんね、ビジネス向けのいろんなコンテンツもっともっと増えていいなと思いますよね。それから、行楽の秋ということで、横浜の八景島シーパラダイスでハロウィンのイベントがあるんですけども、そこでですね、音声ガイドもついた、秋パラというイベントが行われます。あとはですね、音声ガイド関連では、本当いろんな展示会とかで音声ガイド付きのイベントや美術展などもありますので、ぜひ皆さん行ってみてください。私も先日、未来科学館の新宇宙展に行ってきました。声優の小西さんのですね、小西さんというのは鬼滅の刃の宇髄天元さんの声の人ですね。小西さんのイケボで宇宙に関する知識をですね、聞きながら展示を堪能してきました。いいですね。ぜひ皆さんも文化芸術の秋、そんなお供に音声ガイドいかがでしょうか。
ハッシュタグクリエコ。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年9月18日、株式会社ミント、公式イベントページです。ファンダムに届く、聞かせる広告、エンタメ×音声広告の成功事例とチップスを紹介。
今週は音声広告にまつわる話題です。音声広告のイベントなんですね。まあ、秋は行楽の秋と言いましても、ビジネス関連のね、セミナーとか展示会とか、イベントとか本当にたくさんありますよね。今回は株式会社ミントという会社が行う聞かせる広告、エンタメ×音声広告という成功事例の話題です。具体的にはですね、Spotify 広告の活用事例、また成功事例ということを解説されつつ、あと今回ですね、エンタメコンテンツですね、そういったものの事例も発表されるそうです。この番組にはかつてね、Spotify の広告で鬼滅の刃がね、渋谷をジャックするなんて話もお伝えしましたけども、とにかく Z 世代へのポッドキャスト、 Spotify の浸透というのは本当に今広がっていますから、特にそういう若い世代に向けたエンタメコンテンツなどは非常に相性がいいんでしょうね。実際 Spotify のランキングでもアニメのスピンオフみたいなポッドキャスト番組も安定的にランクインしていますから、そういうところで効果が出ているんじゃないかなと思います。そして株式会社ミントというのは、漫画アニメを軸としたコンテンツ関連のプロデュースカンパニーです。いわゆるそういった IP コンテンツをですね、SNS 等でマーケティングしていく、まあそんな展開をしていく会社ですので、Spotify の音声広告の新しい可能性が聞けるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ業界の方は行ってみてください。一応参加は法人のみということなので、気になる方ぜひチェックしてみてください。ではどんどん行きましょう。 AI 周りでは今週はですね、 NTT テクノクロス、国内企業の NTT テクノクロスという会社が AI のボイスをリアルタイムに変換するという技術を発表していました。 NTT 本当にいろいろ手広くやってますね。あと一方で音声に限定していないんですけども、イタリアでAI の違法行為などを規定する規制法が承認されたということで話題になっていました。 世界各国で AI 企業、軒並み訴訟されてるじゃないですか。そういう意味では、ある程度の規制が今後増えていくんだろうなという世界的な流れを感じます。広告関連で言いますと、音声ではないんですけども、ノート、なんとですね、年内に広告事業を本格化するとのことです。もうすでにノート、いわゆるタイアップ広告みたいな記事はね、もうすでにたくさんあって、見ている人も多いと思うんですけども、ただ、こちらの日経の記事によりますと、本当に広告っぽいですね。要は記事中のという感じだと思うんですけども、今まであえてやってこなかった広告を差し込むわけですから、差し込むとすれば、かなり慎重に、そしてノートらしくやるんじゃないかなと。いう意味では非常に期待が持てますね。で、余震場、その広告収益も若干還元されてくれればね、よりクリエイターとしては嬉しいですよね。こちらも注目していきたいですね。ちなみに音声のアップロードができるようになったノートなんですけども、定期的に私チェックはしています。ただ、音声に特化したノートというか、なんかポッドキャスト的にというか、そういうふうに活用してるチャンネルはまだもうほぼほぼない感じですね。ただ、あれですよね、音声をダウンロードできるというところでは非常に手軽なので、いわゆるその音声をダウンロード販売したいという音声配信者は多分多いと思うので、ノートやっぱり活用されるといいかなというふうに思います。なんかほら、限定ボイスをダウンロード販売というのがファンに刺さる、そんな音声配信者もいると思うんですよね。で、ノートは確か500円の有料版だと販売数も限定できるんですよね。なので、限定販売ってした方がやっぱり引きはいいので、そういう意味ではノートは音声配信者には使い手があるかと思います。今後も注目していきましょう。緩いながらも一次ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、香川が毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースピックスへの解説コメントなどなどで音声配信界隈を盛り上げるべく頑張っております。ぜひフォロー登録よろしくお願いします。私が住んでる埼玉では最近ゲリラ豪雨とともに雷が増えています。ただ、その雷、その影響なのか、ネットワーク機器がですね、ちょこちょこと壊れていて、我が家の家庭内 LAN が悲鳴を上げています。ちょっとですね、原因を、どこのハブが壊れているのかとか、原因を特定するのがネットワーク関連は非常に難しいので、なんか毎日最近ちょっとその対応に追われて、疲弊をしています。いやー、雷は全部のね、コンセントに雷対応のタップをつけるのもね、なかなか大変なので、どっかしらがね、漏れちゃうんですよね。皆さんも大事な機会には保証と雷コンセント、おすすめします。お気をつけください。今週はまた祝日がありますね。ぜひ素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。お相手はかぐわこと吉田義彦でした。ではでは、バイバイ。
バイバイ。